タネラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の当店クラスと放送を振り返るタネメガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、まあもう10月も終わりということで、今収録時点ではね、まあハロウィン真っ盛りみたいなタイミングでございますけどね。なんか渋谷はね、例年通りとはいかないまでもちゃんとマスクを一つでも人は集まってるみたいなことは噂は聞きますけどね。どうですか今ハロウィンの感じは。
動物の森っていうゲームがあるんですけど。
はいはいはいはい。有名なね。
あのゲームはね、季節のイベントをちゃんとやってくれるんですよ。クリスマスならクリスマスとか、桜なら桜の時期とかね。節分とかね。節分、節分なかったな。ちょっとクレーム入れとくわ。
なんか怖いですもんね。鬼がいてそれを追い出すっていう、その、島、村、社会みたいなね。
いやいやいや、感じそれはそれでいいと思うんですけど、まあハロウィンは再現してまして、
トリックはトリート。
本当に、やってましてですね。
お菓子くれなかったら殺しちゃうぞってやつですね。
殺すじゃないでしょ。なんか物騒だね。どうした？なんかあった？
そうじゃない。
そういうことじゃなくて、いたずらしちゃうようですよね。
ああ、そうです。
はい。
で、そっちのハロウィンですね。
どっちのハロウィンなんだよ。あなたの知ってるハロウィンって怖いよ。
で、外出ちゃいけないやつかと。
この数週間はずっとカボチャとかをさ、なんか、配布したりとかして、カボチャ育てることができたりとかして。そうそう。で、カボチャをいっぱい飾ってる人なんかもいて、で、今日ね、今日今10月31日ですけど、皆さんがこう、カボチャの格好と、カボチャ被った人とかさ、あとなんか鬼みたいな格好なんかになって、で、喋るときにトリックアトリートとかって言うと、なんか飴をあげたりするわけ。で、飴をあげると。
飴持ってるんですね。
そうそうそう。だからお菓子くれよ、飴をあげる。で、何かプレゼントもらうみたいな。なんかそういうふうなイベントで。でもね、お菓子あげないとね、ゾンビにされちゃうっていうのはあります。
さっきのやつだ、殺しちゃうやつですね。やっぱりあったんだ。それだ。
ゾンビ色に染められるっていうね。そういうイベントがあると。
いや、なんかそれは殺しの暗喩じゃないですかね、やっぱりね。
その、不用意にハロウィンをさ、その悪いものに仕立て上げるのやめてもらっていいですかね。怖い怖い
怖い。ハロウィンにはもう近づいちゃいけないと思ってますよ、僕は。
まあまあまあ、そういう感じ。ちょっとね、ゲーム内の話ですけど、そんな
感じ。まあそんなリアルイベントですけれども、僕も先週ついにリアルのイベントに参加してきまして。
はい。
まあこの番組の中でもね、この先週のとこかな、言ってましたが、武田砂鉄さんという方のイベントに、トークイベントというかね、学生の方と一緒にトークするようなイベントに行ってきまして、まあ例のごとく一番後ろの一番隅っこで、もう客席全体を見渡しながらね、聞いてたんですけど、まあ客席とかもものすごく客席がちゃんと分けられていて、まあゲストの方々とかもパーテーションが分けられていて、まあ当然のように入り口では検温があって、消毒してくださいねってスプレーがあってみたいなところへの準備はね、ちゃんとしていてね、なんか安心感はありましたね。だから、言ってみれば僕的には、そのコロナ禍以前よりも心地よいイベント参加みたいなのができた気がしたんですよね。
どういう、ね、
その、距離感がやっぱりあんまり近いの嫌なんですよ、僕。なんで普通のイベントとかでも、なるべく端っこの後ろの方行ってちょっと距離開けたりとかするタイプの人間だったので、今ぐらいの距離感って実は人間ってその特別ね親しい人とかだったらばものすごく密接な距離でいいかもしれないけど、知らない人同士だったらもしかしたらそんぐらいの距離を開けるっていうのを原則にした方がまあもちろんその会場収容の都合でね、この人数入れないといけないってライブハウスのあれとかあるとは思う、あったとは思うんですけど、なんか本来のその距離感みたいなものを取り戻してる気はするんだよな。これ以上入れると不快感っていうものが先に立つ可能性があるよなっていうふうなことを思ったりはしてっていう、そういうなんかコロナ禍前と比較してなんか改めて感じたところではあったりしましたね。今もだから映画館とかで前後左右がもう開かないパターンが結構増えてきたんですよね。東宝シネマとかも、まあ土日平日問わず、はい、全席入れますみたいな感じになってきたので、 なんか、うん、本当は開けてた方がいいのかもよって、それ原則にした方が良かったのかもよっていうことだら、まあ、経済的なことを考えると難しいっていうのはあるなと思いつつっていう感じはあった
かな。なんか、うん、こう、社会的距離っていうのがさ、まあこう、
はい、
人種的なものか地域的なものか結構あるじゃない？その、
うん、
まあ、欧米、ね、違うって言いますよね。なんかだとさ、もう結構ハグするとかも、割とこう普通なことだったりもするけど、うん、まあ、かといってさ、そのアジア圏も結構不思議で、そのインドネシアとか行ったことあるけど、ぎゅうぎゅうのバスとかさ、結構あるわけ
よ。ああ、そうですね。
だから、ああいうのとかに平気で乗れる感覚っていうのって、まあ、結構独特だと思うんですよ。その、まあ、あの、混雑がないとは言わないけど、ね、うん、そういう意味では日本人も、密接すること自体は割とこう、慣れちゃってる人かな、うん、人が多いかなと。
まあ、満員電車とかね、そうそうそう。確かにね、
ただ、まあね、あと何、まあ、これはまた別だけど、あの、なんか、野外ライブとかさ、モッシュみたいなやつとかさ、
うん、
ああいうのとか、
はいはいはい、ありますあります。
心地よく感じる人もきっといるんでしょ？僕ちょっとあんまり得意じゃないっていうか、やったことあんまないけど。
まあ、なんか、どうでしょうね。その、ゼロベースからっていうよりは、ああいうものがなんか普通にあって、そこに参加していくうちにそこに慣れてって、みたいな感じは、満員電車とかしっかりある気はするんですよね。うん、なんか、その、自分たちが求めてるからそうなったっていうよりも、市場の論理としてそうなってるものに参加していったがゆえに、それに慣らされたみたいな感覚は、あるような気はするな、なんか。
まあ、まあまあまあ。まあでもなんか俺ね、あの、モッシュみたいなやつとかね、結構あの、参加するたびにね、稀にあるんですけどね、結構笑っちゃうんだよね。うん、
マジっすか？
いや、なんかその恥ずかしい。
モッシュに参加するんですか、ボンさん。
いや、なんかほら、なんか、スタンディングライブとかにさ、なんか、参加せざるを得ないみたいな時とか、はい、まあ、あとあの、ほんと、おみこしっていうか、うんうん、お祭りの中、渦中とかに入ったりするとさ、なんかもう、うわーって揉まれちゃうじゃん。うんうん、意図せず、もう、みんながそうしたいわけじゃないけども、そうなっちゃうみたいな。戦時、うんうんうん、浅草のね、祭りとか。そういう時になんか、ね、はいはい、俺結構笑っちゃうんだよ、なんか。なんでこんなことなってんだっていう、そういう笑いがこう、体にガーって入ってきて、モッシュっていうかそのライブとかでも混み合うたびに笑いが止まらなくなっちゃうんですけど。
で、旗から見たらすごい楽しんでる人ですよね、それね。
そうそう。
あ、めっちゃ笑ってるみたいな。
みんななんかそういうことかもしれないよね。なんかこう、この巻き込まれてる感じが おかしいっていうか、うん、いや、まあ、そのね、もちろん嫌だっていうふうな人もいるかもしれないけど、なんでこんなことになってんだろうって、うん、その、なんか、ナンセンス感が僕は結構楽しかったりするんで、今はまあね、うん、それが味わえないのは、うん、まあ、いい面も悪い面も両方あるなと僕は思ったりもしますけどね。
うん、うん、うん。ポンさん、一週間どうでした？この一週間
は、まあまあ、ま、真面目にダラダラと過ごしましたね、本当にね。
真面目にダラダラって何すか？
いや、なんかこう、集中力が欠けてた。一週間でしたよ、本当に。
真面目なのに？
なんかほら、特別悪いことしなかったみたいな感じかな。
悪いことしてたんですか、今まで。
してましたよ。ちょっとここでは言えないですけどね。
マジっすか？そういうのを言ってもらうコーナーでもあるんだけどな。
うずった。そんなコーナーだった。
食材の意味も込めてるんで。僕は丸か×か出すんで。
そう。全然反省とかないじゃないですか。いや、まあでも僕は、そうですね。でもなんか割とこう、粛々と過ごしてたと思いますけどね。なんか本とか読んでたかな、本とかね。ゆっくりと。
新しく始めたこととかないんですか、最近。
いや、そんな、お父さんみたいなこと言うな。いや、別に。
あ、まあ。ないのかね。
はい。
何かしてないのかね。
まあ本読んだりしてるぐらいかな。
うん。うん、うん、うん。大事ですね。読書の秋なんて言いますからね。
はい。
はい。ということで、続いて番組の聞きどころつけたしりツッコミを添えていく番組の一週間でございます。はい、まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、今回ね、まあ、いくつか、紹介しました。散歩の話もしたし、ナスカの地上絵の話もしたし、宇宙飛行士の話もしたしね、いろいろな話を、まあ、種枕でニュース、話題、いろいろ拾っていきました。続きまして、種付けですね。今回は映画、愛しの母国、パピチャ、未来へのランウェイ。あとは、まあ、イベントね、高橋源一郎さんのオンラインイベントとか、東京国際映画祭とかね、いろいろと紹介をしてまいりました。 続いて週刊ドラマあたり、今回はまあテレビ以外で見るドラマってなんだろうなみたいな、あスマホとかね、まあ、映画館とかも含めてなんかテレビ以外で見るドラマっていうものとテレビで見るドラマとの違いみたいなことをいろいろとやいのやいの考えてみました。続きましてイベントリポート、今回はポンさんがいて2020年度グッドデザイン賞グッドデザインベスト10と東京ミッドダウンアワード2020ですね、今六本木でやってるやつですね、そちらのレポートをしていただきました。続きまして30分読書、今回は大前青さんのおもろい以外いらんね小説ですね、久々の小説の監督編と新しく読み始めました30分読書で藤原ムーさんの水取り機、そしてポンさんの方からは3分読書何でしたっけ、これ。
これはね、子供の本、あ、子供の物語の本で、不思議な不思議な子供の物語ですね、
うん。うん。ありがとうございます。そちらについて紹介をしていただきました。最後、超雑のコーナーですね。ポンさんがなんかいろいろ忘れる話したんでしたっけ。あれ、メインテーマ何でしたっけ、
どんどん忘れちゃうっていうところから、引退の話とか、うん、唯一覚えてたかかるの話とか、
はいはいはいはい、はい、それくらいの話をしていただきました。1週間振り返ってツッコミなり補足なりございますでしょうかポンさん。
はい、種枕はね、
はいはい、
ジャックさんの話しました？
ん？
ジャックさんの話今週
する場面がなかったですね、
残念。これはだからまあね、そういう努力をしなくてはいけないということだと。
いやでもまあ僕ら視点で見たときに、この人は宇宙飛行士に向いてるなって思う人がいなかったってことじゃないですか。
いやまあ、別に推薦しろって話じゃないんですけど、そうですか。
だってね、ジャクソンの話って言ったら宇宙飛行士の募集するらしいよ。やってみないって話。
嘘だろ。
その話の展開にしなかったっていうのがよくなかったん
ですよ。まあね、僕はひっそりと自分でこう、推薦状を書いていただくっていうのもよかったと思いますけど。話としてはあれですね、こう、ベラルーシの話なんかもありましたけど、なんかアメリカのデモのことは結構、はいはい、結構と、まあ、少し喋ったかな、友人とはね。
うん。うん、
なんか、選挙も近いというのもあるし、ね、また亡くなってしまったとかいうのもあるから、うん、ちょっと、なんか、イメージしてるデモではもはやないデモになってしまう難しさみたいなこととかもちょっと話したりはしたかな。うんうん、
なるほど。
はい。そして、種助の方行きましょうか。は
いはい、うん、どうぞどうぞ。
小泉八雲の展示の紹介したんですけど、はいはい、それ早速行ってきまして。
うん。
なんか、まあ、ちょっとね、ぼんやりと気になってる人だなと思ってたぐらいなんですけど、ちょっと階段以外の切り口も結構いろいろあったんで、うん、これちょっとイベントリポートでお話ししたいななんて思ったりはしてますね。
僕も今回はあれだな、ヌーミレパークっていう、キングヌーとかミレニアムプロ、パレードか、とかやってる、パーメトレンだっけ、名前正式名称忘れちゃった。まあ、アーティストチームのー展示会を見に行ったのと、あと、高橋健一郎さんのオンラインイベント紹介したんですけど、うん、なんかこのタイミングで結構なんかいろいろと、なんて言うんでしょうね、混み合ってるというか、同じ時間に並行してやってるイベントとか多かったんで、ああ、これなんか YouTube でやるらしいし、NHK 出版さんのサイトでアーカイブ見ようと思ってたら、まさかのアーカイブがなくて、うん、結構見れないっていう。なんかそういうなんかアーカイブ、今までのその、そこの主催のイベントだったらば、これは YouTube で残すとか、Twitter ライブで残すとかっていう法則を勝手にこっちで想定して、いや、後で見ようと思ってたら見れないパターンがね、なんか続いていて、そこら辺のなんかアーカイブ意識の難しさというかね、ケースバイケースのアーカイブ、残す残さないみたいなところの違いみたいなものを、なんか、このオンラインイベントが、なんて言うんだろう、一般的になってきた時代だからこそ、ちょっと考えるところで、面白いなと思いましたね。
なんか油断しちゃうとね、なんか、結構テンション変わっちゃうよね。うん、アーカイブがあれば、まあいいかっていう見方
を
ね。
そうそうそうそう。ズームか、YouTube かとかね、ズームだと多分アーカイブないだろうからみたいな感じで、あ、リアルタイムで参加しようみたいになったりしてるんですけど、 YouTube、Twitter、ライブはなんか油断しちゃいましたね。
まあなんかそれで言うと、そのドラマ語りで今回その何の媒体で見るかみたいな話と、うん、まあその内容の関係みたいな話をしましたけど、はいはい、その、うん、なんかふと思ったんですよ、そのどっかイベント会場とかで、
うん、
ドラマを見るってどういう感覚なのかなと思って。
例えば、
だから映画館でも連続ドラマの1話だけ見るとかさ。
うんうん、メディア芸術祭とかでやってましたね、ちょっとね。
そう
ね。アニメか、あれは、
うん。まあまあ、あと、なんか本当に、なんだろうな。なんか、ちっちゃいイベント小屋みたいなのでさ、映画の上映とテレビの上映って、やっぱちょっとテンション変わるような気がするんだよね。
うんうん、
だからこう、やっぱテレビドラマの見場っていうのが、ブラウン管に一応は、ブラウン管とは言わないか、テレビ受像機に合ってる。のは合ってんだなと思うと、なんかこう、うん、イベントを生で見るのと動画で見るのとの違いもあるだろうし、テレビドラマをスマホで見る感覚っていうのが、まあ同じって思ってる人もいると思うんだけど、それはテレビでも見てるのを疑似的にスマホで見てるって感覚なのかなとかさ、なんかわかんないんだけど、うんうんうん、なんかそういう研究とかあったら知りたいなと思ったりしますけど、なんかそういうね、うん、いろんなズレみたいなのをちょっと、知りたいなと思いましたね。
うん。ありがとうございます。あとはそうだな、イベントリポート、ポンさん言ってきたグッドデザイン賞。なんか、そのデザインそのものっていうよりかは、なんか僕はどちらかっていうと、その機能面みたいなことが気になる。そのデザインの新しさとか、なんかそのかっこよさみたいな、まあなんとなくわかるけど、そこら辺って言語化しにくいというか、どれが新しい、なんかかっこよさなのかとかってよくわかんないですけど、なんか利便性みたいなところ、うん、こういう部分がこういう機能で便利になりましたよね、みたいなのは、なかなか普段生活をしてる中では気づけないところとか、ニュースを見てるだけでもね、なかなか知る機会がなかったりするので、そういうものを知る意味では、なかなかいい機会だなと思ったりはしますね、うん、そこら辺ってなんかまあ便利になればいいって話でもないんだけど、なんかそこら辺が変わっていくっていうか、そういうこともできるみたいなことを知っておくと、他の場所でも何かしら活かせるかもしれないなとは思ったりはしますね、こういう展示会は。
まあそのデザインって言葉の定義はちょっと幅、最近幅が出てきたから、見た目だけではなくて、まあそもそもね、計画するっていう意味もありますから、うん、目的に対してどういうふうな方法論を取るかっていうふうなことで、だからサービスとか、ね、そういうものに対してもグッドデザイン賞を与えられるわけですけど、なんか今回や話してみて思ったんだけど、なんか上手に説明できねえなと思って、デザインの話について、
うん、なんかビジュアルですもんね、
もうちょっとこう、うん、なんかこうリアリティのある言葉でこういうデザインについて語れるようになりたいなっていうか、なんかカッコつけた感じになっちゃうんだよね、うん、こう、
うんうん、
なんか体験型の、ユーザーの意識を向上させみたいな、そういうことじゃなくてっていう言い方でなんか説明できるといいなと思ったりをしましたね。
うん。ありがとうございます。他は何かあります？振り返っておきたい、補足しておきたい。
ちょっとごめん、長くなっちゃうけど、30分読書のさ、このおもろい以外いらんねん、うん、俺まだ読んでないんですけど、はいはい、なんかこう、うん、まあこれちょっと又吉さんの話もあるから、たまたまそう思ってるからかもしれないけど、まあ、漫画でもそうだよね。結構その、べしゃり暮らしとかもありますけど、なんかこう。
あ、そうですね。そうきたのそこら辺近いですね、
うん。お笑いっていうのが、なんかすごい青春のモチーフに扱われやすい状況が、うん、状況とか、まあそういうものなんだなと思ったりすると、なんかこう、僕らはもしかしたらこう、ずっと、あの時の青春のあの青さみたいなのを、ずっと追いかけてるみたいな感覚も、どっかしらあるのかなと思ったりして。ないんですか、オレンジさん、うん、今でもちょっと青臭い感じをさ、なんか追いかけてる感じないです、う
ん、それってお笑いに限る話
なの？だからお笑いに限らないのよ、限らないんだけど、こうやってこういう風なモチーフでこの物語を描く、うん、で割とお笑いがね、うん、テレビだとかで席巻していたり、ああいう風なのになりたいっつって専門学校に行く人いっぱいいるっていう状況を思うと、
うん、
まあ僕らも含めて、やっぱ青春を追いかけるブームっていうのは、ずっと続いてて、今も結構盛り上がってるのかなとか。
青春を追いかけるっていうのは、青春時代に思い描いた夢とか、うん、目指してたものを未だに継続してるって話ですか？
なんかね、具体的な夢じゃないと思うんだよね、きっと。まあそういう人もいると思うけど、なんか扱った感じが心地よいっていうのを、ずっとこう、取り返したいみたいな。うん、まあだから、ちょっと違うけどね、大人になってもバンドやってますみたいな。まあそれは多分生活っていうのと青春っていうのをこう両方、満喫しちゃおうぜみたいなことだとは思うんですけど。
なんかそれをずっと継続してっていうことじゃなくて、この前のタネラジライブのところでも話しましたけど、なんか青春屋みたいな、うん、青春を一時的に仮装としてやるみたいなものはちょっとやってみたいなと思ったりしますけどね。なかなかそういうシチュエーションっていうのがドラマで描かれてるような青春みたいな体験ってそんなになかったので、
割り切れてる人はそういう風な方法、うん、まあそういうことをね思う人もいるんだろうけど、割り切らない人がずっとお笑いやるとか、うん、例えばずっとくすぶってる
みたいな、ね、まあ音楽とかね、
まあ私もずっとくすぶってるみたいなもんですけど、そういうこと
をずっと
思ったりは
しました
ね。
くすぶりの方向、何をポンポンさんが目指してるのかよくわからないんですけど、
目指してないのにくすぶってるっていうのが問題なのよ。
はい、そうなのかな、そうなのかな、うん、ありがとうございます。あとはそうだな、超絶は僕はそうですね、あのさっき聞いてもらったら分かる通り何の話したかよく覚えてなかったんで、まあ、ムヒカさんの話したなって今ちょっと思い出しましたけど、うん、なんかその何の話したか覚えてないぐらいがちょうどいい雑談かもしれないっていうのはちょっと思いましたね。
非常に結果論から話が来ますけど、うん、あのただ
よかった、結果良かった。
いや本当ね、なんかこれ多分ずっと話しちゃうから、まあどっかまとめたいんですけど、なんか忘れることをどういうふうに向き合うかっていうのをねちょっと考えたいんですよね。なんかあこれ老化だな、もう終わりだと思わない方がいいと思うし、うん、老人力って思いたいんだけど、うん、でもなんか忘れることってそんなに受け入れにくいなみたいなのもあって、なんかまあちょっと忘れるについて、うんうん、忘れることあるでしょ、オレンジさんも。まだない？
もちろんありますよ。どういうことですか？それ当然誰しもあるでしょ。
それについてこう、あーってこう喪失感みたいなこととか、まあいいかって思う、なんかそういう、破れかぶれか。
忘れたことについて、だって忘れてるんだから喪失感も何もあったもんじゃなくないですか。
そうだから、それについてあんまりその干渉がないっていうところが、まだ忘れるに対してこう、うん、それはただ事実がなくなっ、あの記憶からちょっとあの消えただけでしょって思えてるってことだと思いますけど、まあ多分これ、うん、あの年齢とかじゃないとは思うんですけど、ちょっと僕はその忘れるについて、うんうん、いやだって本当に年食ったらさ、メガネをおでこにかけたままみたいな話も出てくるわけじゃない。これについては多少の干渉を僕は覚えると思うんだよね。うわぁ、忘れるようになったなぁとかね、うん。まあまあ、みたいな話をちょっと、ちょっとまとめたいなと思ったりしております。
うん。ありがとうございます。なるほどね。忘れ。まあ、忘れロマンってなんかそれなのかもしれないなってちょっと思いましたけど。うん、まあいいや。タネラジは、ポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストの補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いいたします。また、あなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひ送ってみてください。それでは、タネラジ今週の一曲をポンさんお願いします。
はい。僕は昔、インドネシアに行ったことがありまして、まあ、インドネシアでね、こう、なんか謎の食べ物を食べた後にホテルでお腹が痛くてずっとこう、うずくまってたことを思い出した時に思い出した曲です。何でしょう、それ。あの、インドネシアって世界で一番島が多い国なんですけど、まあそれって、うん、まあ要は島国なわけなんですけど、なんかそういう風な感じをちょっと感じさせる。なんかこう、ちょうどこの秋から冬にかけての、なんか切なさがふわっとやってくる時に聞きたい、切な、かわいい、かわいい切ないインドネシアの曲ということで、クロンチョン・モリツコという曲を、ちょっと聞いていただきたい。
これ曲名なんですね。
はい。なんかクロンチョンっていう、まあ、あの音楽の種類があるらしいんですけど、で、まあ、なんとなくギターっぽい感じと、あとフルートみたいなのが鳴ってるのかな。そのギターはなんかね、うん、あの、ポルトガルがなんか世界中を旅してるときに、なんかギターが転じて、例えばハワイだったらウクレレとかになってるんですけど、なんかちょっとインドネシアの名前忘れちゃったけど、インドネシアもそのなんか伝わってる。だからギターっぽい音楽、ポルトガルの音楽だったりもするんだけど、ちょっとインドネシアの伝統音楽も入ってるみたいな。なんか不思議な音楽なんですけど、その何とも言えない空気をちょっと噛み締めていただけると、一応歌も入ったりしますね。クロンチョン・モリツコという曲です、
うん、はい、ありがとうございます。種メガネは以上でございます。1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
だんだんね、あの風呂に入るのがめんどくさいっていう人も出てくるかと思いますけど、気張って夜は早くお風呂に入って暖かくして寝ましょう。はい、ポンでした。
タネラジ、また。